Honda City Information。
サンダ歴史通信、サンダの歴史、昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から勝本千佳さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いい季節になりましたね。
そうですね。
なかなか気温は上がってますけども、まだ乾燥注意報が出るぐらい湿気が少ないので、ちょっとまだマシかなと。
そうですね。朝夕はちょっとね、冷えると言いますか。
ちょうど心地いいですよね。
そうですね。お散歩とかね、
気持ちいいです
ね。はい、できるぐらいの。ね、爽やかな暑さですね、今のところは。
そうですね。ただ慣れてないのでね、
はい、そうですよ ね、
この時期が一番熱中症が多いと聞きます。やっぱり油断するのもあるし、慣れてないっていうのがあって、水分補給もね。
そうですよ ね、
真夏になると嫌をなくしっかりと水分も取るし、汗も出るので取らなきゃと思うけども。
そうですよ ね、人間の体ってね、やっぱりこう、
この間まで寒かったですもん。
そうですよね、
はい、
なんかやっぱりこうね、慣れ、毎年のことですけど、この季節ごとにね、こう慣れて、それでっていうことなんで、まあ、夏はね、あれでもね、
だから日本は四季があって嬉しいけど、変わり目っていうのはちょっと過ごしにくいし、最近は急に暑くなってきますので、
本当ですよね、中間のね、
で今日はでも、その四季の中のならではのお話とちょっと伺っておりますけども。
はい、そうですね。はい、この6月の初め頃というのは、もう三田市内のあちこちの田んぼで、まあ、お米作りのね、田植え、作業が、行われているんですけれどもね、本日はこの田植えに関わる、三田の民話についてのお話と、三田市内の文化財施設の方で、あのイベント等についてお話しいたします。
はい、ありがとうございます。本当この時期、農家の皆さんは本当に忙しくしていらっしゃる時期ですよね。でその田植えにまつわる民話、どんなお話でしょうか。
はい、本日お話しする民話は、辻の地蔵さんのおかげというお話なんです。こちらは三田市の大川瀬地区に伝わるお話で、このお地蔵様、辻のお地蔵様は、体の、私たち人間の体のある部分の痛みを治してくださるというふうに語られているんですけれども、さて、ここで問題ですけれども、多くの人が、このお地蔵様にお願いをされているという、体の部分ですけど、どこの部分の痛みを、治してくださいというようにお願いされているのか、分かりですかね。
私自身もそうだから、腰の痛みが治ったらいいなと思いますけど。
はい、もう大正解です。
あ、そうですか。
はい、その通りです。はい、こちらね、この民話に関わるこのお地蔵さんなんですけれども、昔は田植えっていうのは全て人の手で、稲の苗を植えていて、機械などないですのでね。
そうですね。
はい、なのでもうとにかく腰っていうのをね、健康なんですけど、このお地蔵様は腰にご利益があるということで、腰板地蔵
を、
とも呼ばれて、おりましたね。
そうですね、あの姿勢は来るでしょうね。確かにね、
もう私もね、今でも今ちょっとあれですけど、そんなにお手伝いできてないんですが、お手伝いしてるときは機械でも真ん中の部分は植えられるんですけど、端っこの方とかね、植えられないところは、手植えなんですけどね。
微妙に変形してるところとかは。
そうなんです。そうなんです。手植えのところだけでもね、なんかやっぱりは、しんどいとかね、あと機械飛びが入れない、飛んでいったりするときも飛び苗とか言って、その、 ちゃんとこう機械が入ってないところもね、手植えしたりするとこがあるんですけど、
うね、
もうちょっとしたとこだけでもね、はぁみたいなね。
ねあの姿勢だけでもしんどいですけど、
はい、
足元が独特のあのね、
はい、
入れたら抜けないで踏ん張らなきゃダメなんですか。私ね残念ながらしたことがないんですけど、よくあの、ね、テレビでね最近見かけると、はい、抜けないとかあの言ってらっしゃるから、その姿勢だけじゃなくって、あのぬかるみとのお付き合い、それも粘土質ですからね。
そうなんですよね。もう、まあ、本当に母などね、あの、ある程度こうもうずっと慣れてはる人はもうそのぬかるみに対する
力の入れ方
分かってる、体の、ね、使い方っていうので分かってるからもうこう、まあ、本当に円滑にこう、ねね、ちょっちょって動いてはるんですけど、私みたいに本当にたまにしかやらないもの、運章って、
そうですね、
やっぱりね全部足もうやっぱ腰もね、もうなんか全部使う感じですよね。
力が入りますか。
はい、
じゃあ今ご紹介いただいたお地蔵さんは腰の痛みにご利益のあるということで、はい、じゃあ昔から本当皆さん重宝されたと思いますけど、
はい、
民話はどんな内容になってるんですか。
はい、それではあのこの民話、辻の地蔵さんのおかげを、はい、あの大まかなストーリー、はい、のみになりますけどご紹介しますね、は
い、お願いします。
こちら昔々辻の地蔵さんの近くに夫婦と子供が住んでいました。夫婦は若い時から腰を曲げて農作業をしていたので、うん、年を取ってからは腰痛、腰痛が大きな悩みになっていました。田植えや稲刈りなど腰を曲げた同じ姿勢が続く作業は特に痛みがひどくなっています。そのような父と母の姿を見ていた夫婦の子供たちは、田植えの前の6月6日に両親の腰の痛みが治りますようにと辻の地蔵さんにお供え物をして心からお願いをしました。それから1週間ほど経ったある日のこと、なんと2人の腰の痛みが消え、元気に仕事ができるようになったそうです。そしてこの出来事を知った村人たちも、この辻の地蔵さんにお参りするようになり、6月6日はこのお地蔵さんの縁日として多くの人がお参りされたということです。
あ、はい、そういう内容のお話なんですね、
はい、
あ、やっぱり間近で見てらして子どもさんの思いをお地蔵さんが聞いてくれたっていうことなんですね。
そうでしょう ね。
今ご紹介いただいた民話、本などで読むことはできるんですか。
はい、こちら の民話ですけれども、はい、本で読むことできまして、はいはい、この本の名前ですけれども、三田の民話百選の下巻に掲載されています、はいはい、こちら三田氏が発行したあの本なんですけれども、この本はの三田市立図書館の方にも置いていただいてますので、お借りしてお読みいただくこともできますし、はい、とこの三田市立図書館の方のインターネット上の電子図書館サイトというのが、
はい、
はい、作っていただいてまして、この電子図書館サイトでも出ていただけることができます。あの三田市のホームページ の文化財のところでも、ちょっとこちらの本かつては販売してたんですけど、もう売り切れてしまっておりまして、
はい、
であのこちらの内容を PDF にしてアップしてますので、まあ、インターネットでも読みいただけたり印刷して見ていただくことができるようなにしております。
そうですか。じゃあインターネットでも読むっていうことはとても便利になりましたね。
そうですよね、
なるほど、
はいはい、でこちらこの話の辻の地蔵さんなんですけれども、実際に実はこの地蔵さんは、まあ、実際に存在しているお地蔵様がモデルというふうにね言われているんです。
そうなんですか。
はい、 実はこちらの私の、まあ、祖母に、はい、もうちょっと、はい、ちょっと聞いたことで、はい、あるんですけれども、この私の祖母はこの大川瀬地区に近い上合野という地区に住んでいたんですけれども、この辻の地蔵さんにお参りに行ったというようなね、話をね、祖母がしてくれたんです。
あ、そうですか、
はい。こちらなんですけれどもね、祖母がお参りに行ったのは、この民話の通り、まあ、田植えの始まる5月から6月の初め頃、でして、まあ、近所の女性たちと一緒にお参りに行って、で、祠の近くの小石を、腰が痛くならないようにというお守りとして、お地蔵様の方にお願いの後にお守りとして持ち帰ったというふうにね、聞いてますね。
そうなんですか、はい。近所の女性たちとってことが、まあ、皆さん連れ立って腰が痛くならないようにってお願いをされていたと。女性なんですね、
はい、そうなんです、女性たちなんです、でかつてはこう全て人の手で田植えは行われていたんですけれども、この田植えの主役は、早乙女さんと呼ばれていた女性たちなんです。
あ、そっかそっか、
はい。で、祖母がこの20代ぐらいの時に、この、まあ、早乙女さんということで、まあ、活動といいますか、していたんですけど、まあ、今から、まあ、大体もう80年以上前です。もう祖母ちょっともう亡くなっておるんですけれども、はい、大正9年生まれで、はい、もうね、亡くなっておるんですけれども、大体この80年以上前に、この伊丹市ですね、伊丹の方まで出稼ぎに、田植えの方の出稼ぎで行っていたと聞いています、
そうなんですね、
はい。で、米作りのこういう、まあ、田植えってメインですけれども、このメインの作業が、まあ、この早乙女さんという女性のね、たちであって、まあ、そういう、早乙女さんグループを、まあ、派遣するリーダーのようなものも、方もね、女性でいらして、で、まあ、基本的にこう地元の三田の、自分とこの村とか以外が終わったら、どこか違う村の方にお手伝いに行ったりとか、そういう手配されてたんですけど、地元以外にもちょっとこういう痛みの方とかね、痛みの方も、まあ、今でも痛み舞とかね、
見ますね、
ありましたりね、痛みの方の酒舞とか、とかそういうところ、まあ、こちらもね、お酒の米もとかありますけど、まあ、ちょっとそういうね、ちょっと詳しくちょっとその他のお米の種類まではね、ちょっと私の方も勉強不足ですけれども、ですけども長い期間、こう1ヶ月ぐらいはいろんなところに出稼ぎに行っていたと、聞いてまして、でこういう、女性たちの、ね、活躍っていうのが貴重な、収入源だったと、言われていますね。
そうなんですね、じゃあかつての田植えは女性たちがもう主役、メインだったということで、
そうですね、
そうなんですね。そして、腰が痛くなりませんようにと皆さん連れ立ってお地蔵さんにお願いしてきたということなんですね、そうですか、
そうですね、この他腰の痛みということで、祖母から聞いたエピソードが
どうなるんですか、
ですけれども、こちらの手作りの湿布薬、
これは経験から基づいて聞くんでしょうね、
がありまして、こちら今のように市販のね、貼り薬とかないので、皆さん手作りで作ってはったといいますか、その作り方なんですけど、
どんな風にするんですか、
こちら用意するものとして、こう木綿の布と、お酢と小麦粉なんですけれども、まずこのお酢と小麦粉を水で練り合わせて、でちょっとこう まあ、あの解いてちょっと粘着あるような感じで、溶けすぎないような感じだと思うんですけど、
お好み焼きまではいかないぐらい、
はい、ような感じに、はい、
とろっと粘
りのある、とろっとした感じにみたいですけれども、はい、これを湿らせたこの木綿の布にこう伸ばして、それを腰に、まあ、貼っていったというか、はい、まあ、こう巻いていたといいますかね、
なんか今想像しただけでもスーッとなんかあの熱を持ったところがうまく落ち着いてくれそうな気がしますね
そうですね、お酢がちょっとそういうスーッとする、効果なんですよね、まあ、湿布も、まあ、湿布っていうのも、まあ、あの湿り気の湿、湿度の湿に布と書きます、
は
い、けれどもね、まあ、こういうのことでね、腰の痛みをね和らげていたというふうにね、はい、いうエピソードあります。
そうですか、
はい、
なかなか本当あの慣れていらしても若くてもあの作業全部がね、あの腰を曲げてと思うとなかなか大変だった時代なんだなと、ね、改めて思いますね。だからそれに対してもちろんお地蔵さんにもお願いするし、さまざまな工夫で体のケアもされていたということですね。
そうですね、
ありがとうございました、はい、さあそれでは次は今月の文化財施設の展示や行事もこちらのお話もいただけるということでお願いいたします。
はい、それではあの紹介します、はいはい、サンダーふるさと学習館では、こちらあの昔の道具、農具、農業の道具ですとか、生活に関わる道具など、いわゆる民具と呼ばれる展示を、はい、5月の終わりぐらいからあの始まってまして、はいはい、まあ、今まであまり、ね、あの出してなかったものも、はい、展示、はい、いただいてましてね、はいはい、まあ、あのミングというのは今見たらどういうふうに使うのか、うん、何の目的で使うんだろうっていうものとかもね、こうパッと見ただけではわからないようなねものも多いので、まあそういうようなねことを考えていただきながらね、あと、まあ、その素材ですけれども、素材も、まあ、昔は、まあ、手で作られているような手作りのね、ものとかも、はい、はい、ありますので、美濃とかわらじとかもあるんですけれども、あ、そう、はい、まあ、そういうものもね、あのいろんなとこ着目していただいてね、まあ、昔の手仕事に思いを馳せていただく機会になればなと思っております、
うん、はい、ありがとうございます。まずはサンタふるさと学習館の、民具の展示というお話ですね。その他はいかがですか。
はい、で次に、旧久喜家住宅資料館ですが、こちらは、まあ、来たる暑い夏に向けて涼しさを感じるすだれや風鈴などを、はい、まあ、ご準備してお迎えする予定です、こちらの6月の、まあ、半ば以降とかに、あの、まあ、この夏モードっていう感じで、はい、整えていく予定なんですけれどもね、はい、でこちら今月6月は、はい、の土曜日、日曜日のみの開館となっております、はい、こちら旧久喜家住宅資料館、まあ、の季節開館とか、うん、土日祝とかいろいろとちょっとね、あの分かりにくいところもあったりというご意見もあるんですけれども、はい、はい、この開館日や2回公開とかそういうイベントとか、開館について、三田市のホームページに、この旧久喜家住宅の開館カレンダーという、はい、はい、ものを掲載しておりますの で、
で、ね、
でもしあのお越しになりたい方は、うん、まあ、こちらご覧いただいて、まあ、今日空いてるかなとかご確認いただければね、はい、ありがたいなと思っております、
はい、だいたいこう決めてはいらっしゃるけど、ある部分ちょっとイレギュラーもあるので、確認された方がいいということで、はい、じゃあ6月は土曜日と日曜日だけ空いているという旧久喜家住宅資料館ですね、
はい、
2階の公開もまたそれによって違う時もありますから、
そうですね、
ぜひじゃあ開館日カレンダー、はい、これを三田市のホームページで見ていただきたいと、
お願いします。
はい、わかりました、はい、
ちょっと2階の公開は今月はございませんので、
6月はないですね、
はい、またちょっと今後の予定はまた、はい、はい、 ったね、ちょっとご確認やちょっとお知らせさせていただければと思ってます。
とにかくじゃあもう開館日カレンダーをチェックすると覚えていただいたらいいですね。
はい、お願いします。
はい、わかりました。
はい、では最後に、はい、三輪明神釜史跡園では、はい、こちらの風鈴などの絵付け講座ですとか、はい、夏の講座ですね、はい、受付スタートしておりますので。
そうですか。
はい、はい、でまあ、かなりいろんなイベントがありますので、でこ、まあ、やはりこちらはね、インターネットのページですとか、うん、まあ、広報誌の広報さんらに詳しくこの講座どんなのがあるかとかいうのを掲載してますの で、はい、でこちらご覧いただいて問い合わせいただければと思っております。
はい、ありがとうございます。やっぱりこういうイベントも季節を感じるものに移ってきましたね。風鈴の絵付けですか。
そうですね、はい、
はい、いいですね。風鈴の音色ってやっぱり涼しいですね。
そうですね、
これはやっぱり経験から来るんでしょうかね。なんかこう風が吹くというのを音に表してくれるので、これで涼しいんだと。
そうですよね、不思議に、ね、こう耳からね、
涼しさを感じるっていうのは ね、
でも確かにね、なんか本当にちょっと実験とかでもなんかちょっとそういうの聞いたこと、こうね、五感からね、
はい、
はいはい、こうって言いますもん ね。
ぜひじゃあ興味のある方、広報サンダーこちらをご覧になられて、チェックしていただきたいなということですね。
します。
ありがとうございました。では最後に文化財施設へのお問い合わせ、それから空いている時間、こちらもまとめてご紹介いただけますか。お願いします。
はい、はい、ではサンダふるさと学習館と、はい、旧久喜家住宅資料館、はい、こちらはお隣り合わせの施設ので、
はい、
こちらについては電話番号079-563-5587までお願いします。
はい、
こちらの電話はサンダふるさと学習館
に、はい、かかります。
かかりますので、
はい、
旧久喜家住宅資料館に関しても、こちらの電話番号でお問い合わせお願いします。はいはい、開館時間は、ふるさと学習館は、午前10時から、午後の5時、
はいはい、
までです。旧久喜家住宅資料館は、午前10時から、午後4時までとなっております。
はい、
次に三輪明神釜史跡園についてお話しますね。お問い合わせは電話番号079-563-8211番になってます。こちらの開館時間は午前9時から午後5時となっております。この3施設とも毎週月曜日はどの施設も休館しておりますので、はいはい、お願いいたします。
はい、わかりました。それぞれに連絡先、それから空いている時間というのがわかりにくかったらホームページ見ていただいても大丈夫ですけども、ぜひチェックなさってお出かけいただきたいと思います。はい、ます。お休みは全部月曜日ということですね。はい、ありがとうございました。今日は三田市文化スポーツ課勝本千佳さんにお越しいただいて、もうすぐ夏を迎えていく田植えのお話、それからイベント状況などご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいりました。次は7月7日、ちょうど七夕の日ですね。木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。